心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキングの浦上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。
ちょっとやっぱり疲れますよね、8月の10日ぐらいっていう風になってくると。
8月の10日といえばもうお盆ですか、
うん、ちょうどお盆の週に入ってくる感じなんですかね。
お盆ちょっと前ですか。
そうですね、ちょっと前ですかね。
いや、この頃になるとあれですよね、もうそろそろ夏休みが終わるなっていう感じに苛まれてた少年時代を思い出しますよね
45年ぐらい前とか。
そうそうそう、このぐらいになってた時って焦りませんでした？あ、もう20日しかないじゃんって。
ああ、僕あれなんですよ、先に全部やっちゃうタイプなんで。
あ、そう
そうなんですよ、
最初にやって遊ぶ、
最初に全部やりきっちゃうっていうタイプでしたね、なので島田さんが焦ってる頃も僕はもう悠々自適でアイスかじってるぐらいの、
うん、あ、そうですか。
島田さんどうなんですか、その際悩まれた結果としてどんな感じだったんですか。
私はもう基本的にもうやらないタイプなんで。
やらないタイプなんで、もう子供に聞かせられないような中身じゃないですか。
私は基本的にやらない。
やらない。
やらないと決めたらやらない。
やらないと決めたらやらない。
はい。
で、2学期をどう迎えるんですか。
やらない。
やらない。
うん。
ごめんなさいみたいな感じ。
あの、初日いっぱいなんか持っていくじゃないですか、はい、宿題とかさ、はいはいはい、絵とか習字のやつとかさ、はいはいはいはい。私は普段通りです。
あれ島田くん、物がちょっと持ち物が少ないんじゃないっていう。
やってないんだもん。
やってないんだもん。それ先生とかどんな感じだったんですか。
怒るね。
怒りますよね。それはそうですよね。私が先生もだいぶ怒るなと思いながらちょっと聞いてましたけど。うん、
時間がなかったって。忙しすぎて。
なるほど。
どんな子供ですか。
本当ですよね。ちょっと
私川にいましたからね。
あ、川ですか。
はい。
そうか。釣りとかね。
リバーサイドにいましたから。
なるほど。
釣りとかね。
ああ。
魚を仕留めてね。
うん、
そのまま川でね、あの、さばいて食べたり、焼いたりしてましたよ。
すごい子。
まあ秋になればもう芋とかね、家から持って行って、
はいはいはい、
銀紙に包んで。うん、焚き火で芋をやってね、とかね、まあそういうことをやってるから忙しいじゃない
そうですね。
でもね、やっぱあの頃8月10日あたりだと、はい、今ほらやっぱ温暖化のせいか暑いじゃないですか、
はいはいはい、
8月10日ぐらいになると涼しかったんですよ。
あ、でも確かに、
もうだいぶ夜とかね、うん、すごくね、私新潟ですけどね、うん、静かだし寒いし星がすごい綺麗だったんです、あの頃。
うん、
ホタルもいっぱいいたんですよ。うちの周りホタルがいっぱいいたんですよ。
すごい、
すごくないですか。
幻想的な風景ですか。
家から外出るとホタルいるんですよ。
さすが
北の国からとかじゃないですか、ね、
いや本当にすごくこう自然が豊かな場所だっていう話をね、はい、新潟県朝日村はそうだったって話を聞きますけど、うんうんうん、今の聞くと本当にそうですよね。
そうですね、
あんまり家の周りにホタルいるとかってなかなか聞かないですもんね。
そうそうそう、もう本当に普通にいたし、うちの周りのその田んぼとかのね、うん、ちっちゃい川とかね、うん、そういったところにも魚いて普通に取れましたしね、うんうん、蛇とか家登ってましたからね
じゃああんまりそういったものに対する恐怖心とかも全然ないんですね。
全然ないですね。
お友達ぐらいですもんね。
そうそうそうそうそう。なんで、まあ、夏休みといえばね、やっぱりセミの鳴き声が好きなんですよ私。
あ、
なんか特にカナカナゼミとか、
はいはいはい、
もう秋が近づいてくると泣くじゃないですか。
セミの声も変わってきますもんね。そうそうそうそう、種類が変わってきて
変わるんですよね、うん、あの辺の印象が強すぎて、やっぱこうたまにふっとこう山とか行くと、うん、そういう鳴き声とか聞くと、うん、やっぱりノスタルジックになりますよね。
うん、なるほど、ちょうどそういう時期ではあるっていうことですね。
そうそう、やっぱ自分の親とかもだいぶ老いてくるじゃないですか、
はいはい、
で自分も当然老いてくるじゃないですか、うん、だからそういう懐かしいシーンを、うん、思い浮かべたり、あの頃に瞬間的に戻ることがこの年になってすっごい増えましたよね。
なるほど、
うん、何なんでしょうねこれね。
何ですかね、やっぱりこう何かを懐かしむ気持ちが確かに強くなってきますよね、
う
ん、年を
重ねてくると。まあ、我々ほらもう地方が出てきてるから、うん、まあ、望郷の念とかもあるんですよね。
ああ、なるほど。
そうそう、なんでしょうねこれ、これが人間つものなのかね。
なんかそういうことがね思い浮かぶ時期でということで、うん、まああのね、島田さんは、うん、宿題をしなかったということですが、うん、これをもし聞いている、うん、島田のマイクリスナーのお子さんがいらっしゃいましたら、うんうん、皆さんは必ず宿題をやって2学期に提出をしていた方がいいんじゃないかなと、
うん、
先に宿題やる側の私はそう思ってます。
そうするべきですね、はい
はい、ということで、オープニングを聞いていただいた通り、今日はちょっとダラダラ喋ってみようかという感じで、
まあ、もう皆さんにはね、真夏の夜の夢ぐらいに聞いていただければと思いますので、
はいはい、じゃあふんわり聞いていただければというふうに思います。
はい、はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
い、ということでこうオープニングでは、まあ、少しこうノスタルジックな気持ち、
今ノスタルジックって言ってました
そう、ノスタルジックな気持ちになる、
これが夏なんですよ、
やっぱりそうなんですね、
やっぱこう暑すぎるから、うん、まあ滑舌というかろれつもね多少サマータイムってことでどうぞ
ちょいちょいね入ってきますけど、そんなぼーっとする時期の割に今のツッコミは非常に早かったなとは思うんですけど、ちょっとそんな下田さんにお聞きしたいのが、うんうんうん、やっぱもうこんだけ暑いとやらなきゃいけないことがあるんだけど、うん、やっぱもう嫌になるじゃないですか、
うんうんうん、
やりたくないなっていう気持ちの方が上回っちゃって、うん、っていうことなかなかね会社で言うと本当は怒られるんですけど、うん、そういう時ってどうされてますか。
まあ、でも家の中でやることであれば別にクーラーつけてれば、
うん
うん、関係ないじゃないですか、ま
あ
ね、
はい、
大変なのは外ですよね、
外に行くとか、まあ、仕事に向かうとか、
うん、
この1週間のスケジュール見たらもう嫌になっちゃうとか、
うん、
暑さと相まってそういう気持ちがすごくやっぱ高まる時期だなと思うんですよね、
うん、
そういうのってこんだけハードスケジュール動かれてる方ってどうされてんのかなと思って、
あのね、まあ、忙しい方がいらっしゃればね、うん、まあ、参考になるかどうかわからないですけど、私はね結構スケジュールがもうタイトなんですよ、
うん、
自慢じゃないけど
存じ上げております。
それもね12月ぐらいまでね下手すら入ってるんですよ。
今
7月ですよ、
うん、
もうバーッと入ってるんですよ、もう会食も入んないぐらい入ってるんですよ、
うん、
もう、
うん、
そうするとこれ本当に私どこかで病気とかしちゃったら、うん、これどうするんだろうってたまに不安になるじゃないですか。
あ、なるほど、ありますよね。
あとはこんな本当もうやれるとかと思う時あるんですよ、うん、たまにバーッてこうカレンダーとか見てさ先々見ると、うん、でもそれもほらなんとなく会議とかじゃなくて表舞台で喋るとか講演とか発表とか、うん、結構重たいあのアウトプット含めて、
いわゆるオフィシャルなスケジュールも含めてってことですよね。そう
だからね、やっぱ先々まで考えるとこうしんどくなるんですよね、
うん、なりますよね。
その時に思うようにしてるのは、あんまり先のこと考えすぎちゃうと、うん、やっぱしんどくなるんですよ、
うん、
だから毎日毎日ですよね。あのね、例えばね皆さんにとって今日一日すごい重い仕事上重いこととかね、すごい、はい、重たいことがあった時にもう1週間前ぐらいから不安になったりどうしようかとかあるじゃない、うんうん、
あります
よね、あるんでしょう。私はあんまないんだけど、
うんうん、
あると思うんですよ。でその時にね、 あのいいことも悪いことも必ず終わるんですよ、うん、
なるほど、
うん、わかります、
わかります、わかります。
例えば大変な嫌な人と会うにしても大変な仕事にしても、うわこのイベントヒリヒリするだろうなと思っても、うん、どんなに悩もうが何しようが時は流れるんですよ、うん、終わるんですね、
うん、
だからつまり例えば今日の朝今日の夕方のなんかビッグイベントのことで押しつぶされそうになったとしても、
はい、
明日の朝にはもう終わってるんですよ。
なるほど、
うん、だからいいことも悪いことも必ず終わるってことですね、
うんうん、
で必ず時が解決するんですよ、
うんうんうんうん、
だからあんまりこう気負うことなく、うん、なんか楽しんでやったらいいんじゃないのっていう、大変なことは大変だけど、うん、まあ長い人生にとってみたら大したことないしなとか、
うんうん、
まあまあこれは自分のキャリアにとっておもろいんじゃないのとか、うん、なんかネガティブに捉えるよりも、うん、時が解決するっていう絶対的な安心感の、うん、元に、
うん、
そういう心持ちで臨むとなんかこう重荷は少し取れると思うんですよね。でそれを毎日繰り返していってるんですよ、
はい、
私なんか、
はいはいはい、
そうするとだんだん鋼のようなメンタルになってくるんですよ
なるほど、
そう、
なるほど。
それでもやっぱ先々までハードだと思ったりするんだけど、
うん、
まあ、その時はやめようって考えるのピッて、
うん、
またどうせ一日一日をもうベスト尽くしていくしかないんだからって言って戻って、
うん、
じゃあその日の朝大変だなと思っても明日に終わってるしね、うん、まあ明日は明日のまた大変さがあるんだけど、
うん、
それ一個一個やって、まあ邪魔でいる間はこれ全部バーってこなして何年やるかわからないけど、
うん、
これを繰り返していって多分最終日を迎えるんだろうなぐらいに思ってるんで、
なるほど、
なんかあんまりね、
あんまり先まで考えると
気
が重くなっちゃうから、うん、毎日毎日を、まあ、割とポジティブにというか楽しんでというか、
本当ね不思議で嫌なこともね何してもねお腹は空くんですよ。
なるほど、
身内がなくなってもお腹は空くんですよ。
あ、でもそうです
ね、これを私ね子供の頃にね、
うん、
衝撃的にやっぱ持ってるんですよ。
うん、
大好きなおばあちゃんが亡くなっても、
はい、
すぐお腹空くんですよ、
うん、まあ、そういう気持ちとやっぱりまた別なんだなっていうか、うん、まあ、
生きていくって、
生きていく
ってことはそういうことなんじゃないのってね悟りましたね、うん、結構ちっちゃい時に。
なるほど、
だからあんまりこうくよくよしてもしょうがないというか、うん、もう時が解決するし、人間ってこううまくね、
うん、
人間の脳って忘れいく生き物だから、
うん、
忘れさせることによってこう何か失敗したり、
うん、
なんか恋愛で失敗したりとか、うん、なんかいろんなことあっても、
うん、
やっぱね時がねちゃんとね浄化させてくれるんですよ。だからそんなに執着する必要ないんですよね、なんてことをね思って
めちゃめちゃいい話じゃないですか。なんかちょっとふわっと聞いた。
なんか深夜の、
うん、なんかわかります。深夜の。
深夜のラジオみたいになってますよね。
うん、なんかこう、相談のハガキが来て、それに答えるみたいな。
ハガキでね、どっかのお子様からね、うん、こう、悩み相談に対して答えてるみたいな感じ
なんですね。うん、それぐらいのなんかこう、優しい感じがありましたね。
伝わってます？
はい、伝わりました。
はいはい。
まあ、でもそんなちょっと話の、
うん、
まあ、流れで、そんなにハードなスケジュールをこなされてるけども、うん、やりたいことは決めてやってるっていう流れの中で、
うん、
この番組でもね、何度かご紹介しましたけど、うん、マンダラチャート。
マンダラね。ミスターマンダラですからね。
ミスターマンダラなんでしたっけ？ミスターマンダラかどうか
は
ちょっとあれっていうところありますけど、その大谷選手と一緒に、
うん、
あの、アヤラさんの記事の中に乗ってらっしゃるのをちょっと拝見したんですけども、
あれは、ですね、
あれはどういうことなんです
か？横並びですからね。
そう、びっくりしました。
うん、
他のマンダラ達人の皆さんと一緒にこう、なんか並びで、うん、あれ、知ってる人がいると思ったら、うん、
はい、
どういう経緯で取材があったりとか、みたいな。
どういう、これ、ね、多分ね、島、あ、そう、島田のマイクを聞いたんだよ。
あ、
島田のマイクがアイラの編集の方が聞いてて、
はいはいはい。
で、うん、島田の君第何回の何々を聞いたんですけど、出てきたんだよ、確か。そう。
あ、そうなん
ですね。島田のマイクで喋るっていうのはね、
うん、
あ、島田のマイクで喋ったきっかけで、こういう取材を受けることってありますよ。
あ、そうなんですね。
アイラも、の方も、島田のマイク聞いてるんですよ。で、そっから来たんですよ。
じゃあ、もう島田のマイクのおかげなんですね、今回。ちょっと言ってしまうと。
そうですよ。
あ、島田のマイクかけるマンダラチャートが、こう、アエラに形になってるんだ。
だから、これがね、こう、島田のマイクとかノートとかもそうだし、うん、いろんなとこでいろんな情報発信をすると、うん、どっかで引っかかって、なんかの話が来るんですよ、うん。そこでコラボレーションって起こるから。
面白い。
やっぱね、発信はね、
あ、大事ですね、
ストレスだし、うん、大変なんですけど、発信するってことは新しいことに触れる可能性を高めるんですよね。
あ、
傷つきたくないからさ、
はいはいはい、
発信するとさ、やっぱなんだかんだ言われるじゃない、
はいはい、うん、確かに
ネガティブなこともあるんですけど、ポジティブなこともあるんですよ。
うん、
でその天秤にかけた時にネガティブなことをしっかりブロックできれば、ポジティブなところで有効的に使えるのがやっぱ SNS だと思うからね。
うんうん、
でそこはこの島田のマイクもそうだけど、そう、そのきっかけですよ。
へえ、ちゃんとね、ご自身で作られてる漫画。
ただね、
はい、
あの、この問い合わせいただいて聞いた、あの、島田のマイク聞いた方は、もうちょっと大谷選手エッセンスがあられると思って私に来たんですけど、うん、使い方が全然違ってたから、
なるほど、
ちょっとアイランの人も少しびっくりしてたけど、まあ、それはそれで面白いですねってことを取り上げて、最初に取り上げてくれたんですけど、要は、ドラフトね、1位で8球団から指名されるためにっていうのを中央に置いて、
うんうん、
ピッチングとしてのコントロール、体作りとかメンタルとかこういうのを周辺に置いて、そのための手法を整理したのが、大谷選手のマンダラじゃないですか。
はいはい、
私は中央に置いてるのが知りたい情報ですからね。
あれ、ちょっとなんか違いますね、確かに。
うん、だから、こういう場でもそうだけど、アウトプットをするのが日常で、インプットの時間がなさすぎるから、
うんうん、
でもインプットの時間がないと面白くないんですよ。
うん、
面白くないっていうのは、私が面白くないんじゃなくて、
うん、
私は日常の中にこう苛まれていくから気づかないんだけど、いざアウトプットした時のネタが少なくなるんですよ。
うんうんうん、
つまり面白くないんですよ。
うん、なるほど。
面白くないってことは、B リーグ面白くないってことにもつながりかねないわけじゃないですか。
ああ、そこを意識したときに知りたい情報を真ん中に来るっていう。そう
だから、すごい忙しいけども、効果的に情報を自分の中に吸収するためのアプローチがなんかいい方法ないかなって言ったときに、うんうん、このマンダラチャートの使い方は間違ってるけども、
うんうん、
使い方を応用させていただいて、自分なりに開発したのが、
うん、
島田流マンダラチャートなんですよ。
なるほど。
勝手に名前つけてますからね。
そうですね。
今全然いらないけどね。
うん、なんかいいじゃないですか。でも王道の使い方があって、うん、ちょっと番外編的にこんな使い方もあるよっていう感じで言うと、うん、
はいはいはい、
確かに確かに。まあ、そんな重たいもんじゃないよっていう
感じですよね。重たいもんじゃない。だから、あの、やっぱりね、前も言ったと思いますけど、あの、自分が大事にしたいもの、自分が情報として得たいものっていうのを明確にすると、うん、その情報入ってくるんですよ。
あ、
入ってくるの。
いわゆるアンテナを立てるってそういうことです
ね。そうそう、アンテナが立つからね、その情報をキャッチするんですよ。
うん、
なんで欲しい情報を整理しておくのは、うん、その情報にアクセスしやすい状況を作り出すんですよ。
うん、
別にマンダラじゃなくていいんですよ。
うん、
別に自分の中でのアクセスしたい情報ランキングベスト10とかでもいいんですよ。
うんうん、
まあ、要は自分の中でフューチャーすれば、
うん、なるほど、
それはね、おすすめですね。
うん、そうなんですね。そういうことなんですね。いや、でも、うん、なんでここに島田さんが上がってきたんだろうと思ったら、じゃあ島田のマイクきっかけで、
うん、
しかも使い方もちょっと違う感じなんだけど、うん、それまた面白しということで、うん、今回特集に入っていると。
で、これの大きなポイントは、チェアマンとして、この業界において私が何かを成し遂げるためにとかっていうことが、まあ、どっちかというと大谷選手的なんですけど、うん、私は全くそっちはなくて、 どっちかというとチェアマン業というかビジネスのことはビジネスのことでもやるから、うんうんうん、自分の個人としてねプライベートとしてやりたいことにフォーカスしてるんですよ、うん、まあ、その先に仕事にもつながることはありつつも大事なことは本当に人生有限ですから、うん、先ほど言った通りあっという間に年取るし、うん、年取った時何かしたいって言っても、うん、もう遅いんですよ、うん、体も動かなくなるし、うん、金持ってたって使えないし、うんうん、だから若い時にというか元気な時にバリバリ仕事することとバリバリそうなんですかプライベートで従事させるっていうことの同時進行させるって結構タフなんですけど、うん、それにトライをするためにも、うん、効果的にやらなきゃいけないなってことでこれをやってるんですけど、うん、やっぱりそうすると忙しいじゃないですか、はい、忙しいのにさらに忙しくするじゃないですか、うん、もう忙しいの事情になっちゃってますからねでもね、うん、いいと思いますよ、うん、そのぐらいアグレッシブに生きてた方が。
なるほど、うん、はい、ということで今日は意図せずなんかなんとなく真夏の相談会みたいな感じで非常に面白いお話がお聞きできましたけども、うんうん、皆さんいかがだったでしょうか。
本当に喋り方がもう完全深夜番組だよね、
はい、いいと思います。
はいはいはい、ではまた、はい、明日の朝3時にお会いしましょう、
はい、島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということでね、テーマは夏。
夏のダラダラトークだったんですけど、
夏、
まあ、非常に
ココナッツですね
最後までそこをね、ちょこちょこ挟むという、
はい、ということでね、はい、今日は以上にしたいと思いますので、はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。はい、ということで今日はこれで、締めたいと思います、
はい、
島田のマイク。ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。